はい
はい
はい、最近ちょっとね、
はいはい、
映画を、
はい、
見たいなと。
そんなにお時間が、
時間がもう余っちゃった、余っちゃった、もうやかましいやかましい手持ちこさでやかましいまあそれもあるんだけど、
はい、
そうなんですよ。これまで結構映画って僕ね、実は飛行機の中で、
はいはいはい、
まあ、見るのが本当大半でして、
うん、出張多いとね、はい、中国まで1本
だいたい1本
ね、見れちゃいます、ね、
そうなんですよ。だいたいどうですかね、まあ、ここ10年ぐらいですかね、
はい、
もうほとんど映画館は行ったこと、うん、まあ行ったことないです正直。
まあだいたい新作ね、うん、やります
し結構やってくれるじゃないですか、はい、で下手にこう長距離線とかアメリカとか行っちゃうと、うん、だいたい往復で 4,5 本見れちゃう、う
ん、そうですね。もう映画見る以外にやることないですからね、
退屈なので、うん、だから香港経由で深圳が僕多いでしょ、
はいはい、
そうすると香港まで4時間半ぐらい、
はい、
となるとまあ大体がっつりしたやつを1本見て、うん、でもう1本あの韓国とか香港 の、はいはい、あの1時間ちょっとぐらいの、うん、
ありますね、
やたらめったらアクションだけど、はいはい、映画とかを見るのが大体常なんですよ、はいはい、それ往復でまあ大体、まあ、寝ちゃうこともあるんで、
はい、
まあ、2本から3本、うん、で思い出深いのがね、
はい、
あのインドネシアに行ったことが、
はい、
何回もあるじゃないですか、
はいはい、
で最後の、はい、インドネシアジャカルタに、はい、まあ、隊長に会いに行った時っていうのは、はいはい、もう一つ僕目的があったんですよ、はい、覚えてらっしゃる方いるかもしれませんけども、
うん、
インドネシアの女性に僕会いに行ったことがありまして、
はい
そ
う
ですね、はい、その時に見た映画で、はい、台湾の映画があったんですよ、
はいはい、
まあ、ラブストーリーなんですけど、
はい、
それを見て号泣
しました。行きですか帰りですか。
行きです。
行きに見て号泣して、
はい、思いっきり号泣しちゃって、そのセンチな気持ちのままに
女性に会いに
行くと、うん、玉砕したっていう。
なるほど。
まあ、そういう苦い思いでもあるんですけど、はいはい、まあまあ一応そういう感じで大体飛行機の中で見るのが常だったんですけど、はい、最近ちょっとね、
はい、
ちょっととある方と、
はい、
まあ、仲良くなりまして、
はいはい、
まあ、きっかけはスモッチョだったんですけども、
あ、スモッチョでもちょっとお話されてましたね。
もはや今ね、
はい、
朝要員。
朝要員
深夜要員かつ朝要員プラス
呼び方
明け方の収録要員
まあ、3枚看板
です。そうなんですよ。その方に、
うん、
ちょっと先日ですね、
はい、
試写会ってありますでしょ映画の、うんうん、招待券がね、
はい、
かぶっちゃったんで、
あ、
行きますかって、行きますかじゃないの、僕がくださいって言っても無理やり回ったんですけど、
デートに使う口説き文句みたいなのちょっとありますね。
まあそうですね、まあ
当たっちゃったんだけど行かないって
、まあ、僕一人でしたね。で行きまして、まあ、はい、なかなか面白くて、あ、なんか映画いいなって最近また思い出したんですよ、
はいはいはい、
でまあちょっと今日ね、
はい、
何の脈絡もないんですけど、
はい、
ちょっと各々の好きな映画について、
はい、なんと用意がないと
話そうじゃないかと。
なるほど。
いうことで、はい、でその僕に試写会の招待券をくださった、
はいはい、
オミーさんをゲストにお迎えします。
ありがとうございます。オミーです。
いい声でおなじみのオミーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではスタジオ騒ぎ始まります。この収録に先立ってですね、映画館行ってきましたよ。
時間があるようで、
ついさっき行ってきました。で、僕ね、映画館で映画見るのって、
うん、
10年ぶり以上ぶりぐらい、10年超えてますね。
結構ですね。
前に僕見た映画覚えてるのは吉祥寺の、
はい、
今もうなくなっちゃったんですけど、なんですか、バウンス、
あ、
バウスシアターかな、
ありましたね、
あったでしょ、
北口の商店街の
入り口のところ、
はい、
うん、今もうないんですよ、あれ、
ないですね、
取り壊されちゃって、うん、そこで見たミッキー・ローク主演の、
はい、
ザ・レスラーという映画
がブレてないですね。
ブレてない。 それを見て以来の、あの
今日はどんなレスナー話を。
そうなんですよ、ちょっとたまたまね、はい、ちょっと時間が2時間ちょっとぐらい、
はいはいはい、
音源収録するまでに、うん、まあ、あったので、はい、ああこれちょっと行こうかなということで、うん、その、新宿の靖国通り沿いにあるピカデリ
ー、ピカデリー、新宿ピカデリー、
はい、あのシネマコンプレックスっていうですね、うん、実は僕シネコンに行くのも実は初めてでして、で、なんかやってないかなと思って、そのプログラムのその
はいはい、
あれ見てたんです、
まあ、見たいやつっていうよりはもう時間的に、
そうそうそう、時間的に合うのと見たいやつがミートすれば行こうかな、
うん、
したらちょうどあのミッションインポッシブルやってまして、
はい、
あこれちょうど時間もちょうどいいんで、はいはい、あこれ行こうと、
はい、
でちょうど行った時にの時間がですね開始5分ぐらい前だったんですよ、
はいはい、
あちょうどいいな、
うん、
どうせ予告編ってあるからやるって、
まあそうですね、う
ん、これ行こうと見てきましたよ、トム・クルーズいやー面白かったですね。はい、実は映画館でミッションインポッシブルなんて見るの初めてやったんです、
はい、
まあ、すっごい迫力でしたね。
いやまあ良さそうですね、
はい、めっちゃ、
ね、どうですスタントは、
あれ、本人がやってる
でしょ、やってるんでしょうね、
すごかったですね。あんまりネタバレしちゃいけないんで言っちゃいけないそうですけど、そのなんか宣伝かなんかで言ったら、そのビルとビルの間をこう飛んで移動するシーンとか、
はいはい、
でラストシーンがあのいわゆるロッククライミングみたいな状態になるんですよ、はい、それも、まあ、インドのカシミール地方を舞台に
こうや
ってたんですけど、これがまた迫力がすごくてですね、
うん、
で今ほら映像技術もすごいじゃないですか、
そうですね、
なおさらやっぱり、
まあ、確かに
半端ないですね、今日は本当にすごいいいものを見たなという感じがしましたけど、まあそんな中でね、こう過去、
はい、
オミーさんの映画歴をちょっと振り返っていただいて、これ面白かったよっていうのがもしあれば、いきなりですけど、
いきなりですけど、
はい、ちょっと教えてもらえればありがたいかな。
あんまりジャンルとかにとらわれないで見てるんですけど、
全くいらないですよ。
で、僕はあんまりそんなに映画詳しい方ではないと自分では思ってますが、うん、面白い映画は、まあ、はい、インド映画結構面白いですね。
インド映画、
インド映画と、僕好きなの、はい、インド映画と、
はい、
ブラジル
映画、ブラジル映画、
もちろんハリウッドもいますけど、この2つは割と飛びつきたいところです。
本当ですか。
あと韓国映画の、
はい、
結構えぐいやつですね、
バイオレンスチック、
バイオレンスチック、
あれいいっすね、
はい、
僕も好きです、
ね、は割と好きです、
はい、はい
はい、
飛行機の中で見るのはそれですけど、だいたい1時間ちょっとぐらいで終わるんで、
うん、
はい、でもブラジル映画って何かあります、あのどんな映画あるのかな、ブラジルの映画、
ブラジル映画も結構きつい映画が多くて、
は
い、やっぱ全然事情が違うんで、
うん、
日本では考えられないような悲惨な生活を送ってたり、
例えばインド映画ってその必ずほら踊りのシーンが
ありますね、
あります、この間僕、はい、とあるところで見た映画だったんですけど、
はい、
ジャッキー・チェーンの主演の映画で、
はい、
で何が舞台がインドなんですよ、
はい、
でインドのそのなんていうんですかね、そのインディ・ジョーンズみたいなニュアンスです、ね、
あ、
はい、宝探しを、
おそらくそれってインドがお金出してるんです
よ、まあ、そうです
そうです、はい、
でインドマーケットを狙ったハリウッドの映画 で、うん、でアジアのスターはジャッキー・チェーンで、で最後やっぱりその豪快なダンスで締めくくったっていう、そういう映画だったんですけど、ね、ブラジル映画ってなんかそのお決まりのシーンとかあるんですか。
お決まりのシーンはないですけど、は
い、テーマが
結構、はい、悲惨ですよね、貧困とかが多いですね、
ちょっと
パベーラとか
どんどん出てくるとか、
はい、
犯罪が多いとか、
そういう、そうですね、やっぱ最初に見たのはシティ・オブ・ゴッドっていう映画が有名なんです
けど、
ありまして、それが結構
チラシというかポスターはパッて思い浮かぶんです
けど、そうですね、
内容は見てないからね、なんとも言えないですけど、どんな
感じ、まあ、あるギャングの、地域のなんか移り変わり、最初こいつらがいて、そいつらはいなくなって、今度こいつら出てきてとかっていう、それを傍から見てる人間が一応主人公なんですけど、
ギャングスターの映画ですね、
まあ、そうですね、まあ、かなり命が軽いですよね、
確かにね、
はい、
簡単に人死んじゃうような、
そうですね、バンバン死んでました人が少年とかがはい、もうピストルとか持ち歩いて街を仕切ってみたいな、
なんかそれってクレイジージャーニーで なんか見た記憶が、
クレイジーヤギでやってましたね、確か。
写真家の人が
日本人の方が、
そう、ファベラーに住んでて、あれのなんかシーンを、
あれのだから被写体たちが、はい、まあ、主人公たち
ですよ。あんな感じですか。
あんな感じ
です。なんかニュアンスが分かりますね、
はい、
そう、確かカメラマンの人が
撮ってました ね、
はい、
あのファベラーに住んで、
そう、でギャングたちを撮影した、
はい、そうですね、
そういう番組、あのプログラムがあったのと記憶してますけど。ちなみに韓国映画はそのバイオレンスみたいなこと言ってましたけど、
韓国映画も結構バイオレンスですね、はい、で、多分西洋と徹底的に違うのは、はい、西洋 の、まあ、そのアメリカとかブラジルの映画は、はい、すぐ銃が出てきて人を撃つっていう映画なんですけど、韓国は韓国映画は割とあの小型小さいナタを持って殴り合ったりとか、
ありますね、ありますね、
っていうのがちょっと特徴
な感じ。なんか手足をカットするシーン結構、
はい、あります、ね、あります、
はい、必ず出てきますね、
出てきますね。
で割と多いのがやっぱり北朝鮮絡みとか、
そうですね、
あとなんか兄弟の争いとか、
韓国に関しては割と、はい、あのずっとあの民主化されたのが割と最近、最近、まあ、30年前かもしれないですけど、はい、なので、はい、その前もいろんなその性的な事件が隠されてたことがものが多いんですよ。それをただ暴いてるような映画もたくさんあります。
なんかタッチはちょっとやっぱり物悲しい感じがし
ますね、
ま
あ、結構悲惨ですよそれも、
まあ、そうですよね。その点いくとインド映画ってやたら
明るい、まあ、割とハッピーな明るい感じですよね。
あのなんですかね、アッシュさんがおすすめだったのきっとうまくいくで
しょ。そう、うん、多分その話を聞いて僕見たんじゃない
です
か。はい、きっとうまくいくはかなり名
作です。僕もあれアッシュさんに勧められて、
はい、
ビデオかなんかから見たんですけども、あれ面白かった
ですね。面白かったですね。
いい
っ
すよね。
うん。で、必ず最後ダンスで。
そうですね、締めて。
ねえ。容器は何かあるかい、思い出の映画。
そうですね。一旦、スタジオにお返しします。
返されちゃったよ。
何かなんだろうね。いや、あるんですけどね。
なんか若い時に見た映画で印象に残ってるとかっていうの、なんかない。
僕は好きなのは、
はい、
本当仁義なんてなんですよ。あれはずっと見てられますね。
あ、本当。
はい、見たことあります
よ。ありますよ。あの今ほらアマゾンプライムで。
はいはい。もう何度でも見てます、
ね、
あれ。
投資でね、うん、見ちゃうこともあるし。
あのコメディとしても見れるし、いろんな要素があるん
ですよ、ね。まあまあね、確かにね、それはそうだね。
であの時代で撮った割には、うん、いいですね。
確かに。無茶の時代だった
んじゃない。何歳ぐらいあるんですか。もう一個も見たことない。
めちゃめちゃありますよ、あれ。
そうっす、まあまあ、あの頭から見てって4、5作が、まあ、メインかな、
はい、
でそこだけ見ればいいと思います。
あ、なんか、あの劇中で死んだ人がまた別の役で出てきたり
するって、川谷拓三の得意技ですよね。
結構ありますよ、ね、本当に。
他なんかない。
好きな映画。好きな映画ね、はい、映画はね、大好きなんですけどね。
だって映像の仕事してんだから、
うんうん、映画撮りたくてこの仕事してるんですよ。
ああ、そうな
の。これでも
そしたらやっぱり、うん、いずれは短編ぐらいは、
うん、そんなに言うかな。
あ、いやなんでそのネガティブな。
いつかはね、やりたいですけどね。面白いね。いや、難しいですよね。その旅行でも一緒ですけど、
はい、
今まで行った中でどこが一番良かったみたいな質問で、
でもなんか
こうどこっていうのがね、
原体験ってあるじゃないですか、人間なんでも、うん、僕なんかもあるんですよ、原体験、
はいはい、
例えば僕の原体験の中で映画で一番いくつか印象に残ってる中で挙げていくと、一応アメリカングラフィティなんですよ。
ああ、
はい、
最近見ました。
見ました。
はい、良かったですね。
あれを僕は高校生の時にあのテレビで深夜で、
うん、
深夜映画でやってたんですよね。あれを見てあのアメリカという国に対する憧れをすごい感じたんですよね。最後あのラットレース、チキンレースやるんですよ、
はいはい、
車と車をこう正面から、
うん、
でハンドル切ったら負けみたいな、うん、でそれで確かに最後ラストシーン、それが終わるシーンだったんですけど、うん、あれは本当に舞台はアメリカの片田舎ですよ ね、
そうですね。で
10代
田舎ですよね。
田舎、すごい田舎で、
うん、都会の人じゃないですよね。
そうなんですよ。あれを見てですね、それからあのいわゆるあの当時はヤングアダルト、
はい、
YA スターなんですって。あの当時は誰がいたかな、ちょっと名前はもう全部忘れちゃいましたけど、 割と有名なね、俳優、ヤングアダルトとか言われてたカテゴリーの、その大体学園系のドラマの映画だったりするんですけど、うん、それはやっぱ片っ端から僕は見たんですよ。それが僕のやっぱりそのアメリカという国に対する憧れの元で、そこから僕アメリカンロックが好きになって、まあ、スプリングスティーンとかジョン・クーガーとか、
まあ、イケイケなアメリカですよね。
そうですね、あの辺どんどんハマっていったんですよ。で大学行って英語勉強しようと思ったけども、うん、1年目にスペイン語で留年しちゃって気持ちが折れてでもやっぱり30過ぎて、うん、やっぱりその当時やってこなかったことってまたいずれペーパックしなきゃいけないんですね、うん、で外資に改めて移ってで英語勉強してっていうような流れがあって、うん、で僕はその 原点っていうのはアメリカンクラフトなんですよね、はい、であと邦画で言うとこれも高校生の時の深夜映画、うん、テレビでやった深夜映画だったんですけど、うん、あのちょっと企画会社だったんですけど、はい、ATG っていう映画会社、はい、ご存知ですか、はい、ATG っていうね、あの多分 ATG でやってると思うんですけど、すごくそのマニアックな撮り方をする映画会社があるんですけど、はい、もう今はもうないと思うんですよ、うん、アーキテクなんとかシアターグループ、うん、そういう名前だと思うんですけど、ですごくね、あの例えば三島由紀夫の金閣寺というのがありますけども、はい、それを映画化した会社だったんですけど、 かなり低予算で作ってるはずなんですけど、うん、結構ねあの情念に満ち溢れた映画を、うん、結構作るところで、うん、割と深夜でよくやったんですよ。でそれも見たりとかですね、それが結構邦画の僕は原点だったりしましたね。であとはもうやっぱりあの僕は単純なあのアクション映画が好きなので、はい、やっぱりあのスタローンの
スタローンは、
はい、ロッキーシリーズはやっぱり、
はい、いいです。なんか物心ついた時に最初にそうハマってったのがスタローンあたりだった気がしますね、はい、僕も、
まあ、スタローン全盛期、
そうですね、まあ、ロッキーがあってコブラがあって、はい、コブラがあって、
そうですね、あとあのなんだっけ、あの傭兵役
のランボーがあって、一番多分まだ子供だしでしたし、はいはい、分かりやすい感じですよ ね、
そうですね、
入りやすい感じで、
もうザ・アメリカンヒーロー
ですね、そうですね、
うん、そういうなんか単純メーカーのやつなんか好きですよね、はい、意外とねやっぱりあのそのさっきの ATG の話じゃないですけど、こうしみったり大河も僕結構好きなんですよ、うん、まあそんな感じですかね。でもまあここ本当に10年ぐらいはもうなんか映画館にも全然行かなく、もともとあんまり行ったことなかったんですけど、はい、だってさっき言ったミッキーロークのザ・レスラーの前に見た映画って踊る大捜査線ですからもう無理やり連れて行かれたってやつですね。
20年前ぐらい
ですか、はあ、吉祥寺の駅前の映画館で見た覚えがありますね。そうですね、はあ、あそうだ、その前にもう一本見てる、あのハンバーガーミーって知ってます？
ハンバーガーミー、
はい、
スーパーサイズじゃなくて
スーパーサイズミー
か、
スーパーサイズミー、
スーパーサイズミーか、
はい、
あのハンバーガーばっかり食うとどうなるかってやつ、
はい、
あこれ そんな名前
で、確かそんな感じですね。それを池袋のどっかで
スーパーサイズを勧められたら断っちゃいけないとかっていうルールがあって、
は
い、
あそうでしたっけ、
30日間、はい、マクドナルドだけを食べ続けるとどうなるかっていう、ちょっとまあ映画というか、ね、なんかドキュメンタリー
ですね。でもあいつはもうあれでバーン行きましたよね。
そうですね、
うん、名前が出てこない
と思う、名前が出てこないんですけど、 あの人がパタヤのデビルズデンのオーナーに似てるっていう名前が出てこないですけど、はい、それぐらいですよ、映画館で僕見たのって。
あれちなみにスーパーサイズミー、はい、あれわかんないですけど、流せるかわかんないですけど、はい、スーパーハイミーっていう映画があ
って、あ
ーあって日本に、はい、日本ではアメリカにあって、はい、それはマリファナ30日間吸い続けるとどうなるかっていうのを送ってやった映画が、
あ、マジですか、
あの日本で公開されてないですけど、
はい、
僕は見ましたね。
あ、本当、うん、なんか最近ね、あの確かにハリウッドの映画も、まあ、ものすごい、いや今日ね僕ミッションインポッシブル見ててびっくりしたのは、あれアリババが提供してるんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
もうね、資本はね、中国ですよ。
やっぱりそうですよね。
だから、まあ、原作のストーリーは、はい、まあ、場所とか分かんないこととかあるじゃないですか、はい、なんか勝手に中国になっちゃったりとか
ですよね。
中国に移動したりとかっていうのは結構あるらしいです、はい、
いや、これ本当ね、時代を感じましたよ、
うん、
本当にあのミッションインポッシブルなんでハリウッドの大作じゃないですか、うん、そこにいきなりアリババのクレジットが入って、でしかもアリババってローマ字だけじゃなくて漢字のアリババも出てて、へえってびっくりしましたね。まあアメリカ人にしてみたらそれ昔ソニーがやってるって話なんですけど、
まあまあまあそうですね、
はい、あれは本当にびっくりしました。
びっくりしますよね、
はい、うわこういうとこに出るんだなみたいな、
簡単に、はい、まあ全然違いますけど、ヨーロッパのサッカーとか見てると、
はい、
あもう
ワールドカップそうだったもんね、うん、あの広告
とか、ね、感じね、はい、
本当に万代とかね、
そうそうそうそう、
関大寺のね、我々ちょっと呼びづらいようなね、そうそうそう
そう、これはもう本当に、
いや時代はやっぱそういうところでエンターテイメント出るんだ ね、
うね、もうお金持ってとかやっぱそういうの
使えるね、映画とお金かかるしね、うん、いや今日実は最初にそれ思ったんですよ、
うん、
ミッションインポッシブル見てて最初にあのロール出るじゃないですか、うん、そこにアリババ
って増えました、
アリババなんだって、提供が、提供というか、まあまあ、提供になるんですかね、よくわかんない、うん、スポンサーでしょ、
スポンサーですよね、
はい、へーって思いましたね。で、片やそのこの間ね、オミーさんにご招待いただいた、
はいはい
はい、はい、何でしたっけ、ラインアウト、
あれは何でしたっけ、
ラインアウトでしたっけ、何でしたっけ、
ロングレンジじゃなくて、はい、そんなんですよ、
そんな名前ですよ人がやたら死にまくる映画、
ダウンレンジ、
ダウンレンジ、
ダウンレンジです、
ダウンレンジ、
射程距離ですね、
はい、射程距離入ったよ、
あなるほど、
はい、でここはこの映画ってあの日本人の監督、
そうなんですよね、
プロデューサーも日本人で、
そうなんですよね、
でもハリウッドの映
画、そうなんですよ、ちょっと不思議な、
はい、食ったおっさんですよね、
全く日本人も出てこない
ですよね、でもやたら人が死にます、
やたら人が死に
ます、でもすごいですね、撮らせてくれたのは、
なんか、ね、何本か撮ってるみたいですよ、
うん、結構有名な、もうハリウッドでも結構実績がある、
あ
そうですね、
監督みたいで、だもうだから身振り手振りも本当にあのアメリカに長く住んでる日本人の、うん、
なるほど、
日系三世ぐらいの、誰も救われない映画だね、あれは、
そうですね、
でもそういう映画好きですもんね、
そうなのかな
そうですね、まあ分かりやすく人がボンボン死んでいくのが、はい、
本当にすごかったよ、うん、あの昔の、13日の金曜日ってある、うん、あれと同じようなイメージだったんだけど、まあ、そうです
ね、アニコラじゃないですけど、
そうでもあれって結局最後誰か一人残るじゃん、
うん、
でもこの間連れてってもらった、はいはい、この映画は、うん、誰も残らない、
あ
最後誤爆で死ぬみたいな、
なるほど、あまあ落ち
すね、
も
誰も
言ってしまったぐらいな感じの、
もう言っちゃっていいよか分かんないです
いいでしょ、まあ、いいでしょ
この人まあ、見ると2作前にノーアン・リブズっていう映画があっていて、まあ、ノーアン・リブズのタイトル通り、
タイトル通り
ノーサバイブですね、
まあ、それはすごいきつい殺人鬼がいて、あの見た目には分かんないんですけど、そいつがもうどんどん人を殺していくっていう映画でした。同じことをやってるな
と思ってそういう、なんていうんですかね、マニアックですよね、
あれマニアックです ね、
ね、
結構
変態なんですね、きっと。
そうですね、
殺人
かなり変態ですよ ね、
ね、そういうことですね。
あのこの間一応プラミア社だったんで監督とか出てきていましたけど、言ってることおかしかったですよね。
そう、確かに
血入れますよ、
そう、
体積がさ、いいじゃ
ん、おかしいですよ、
おかしい
ですよ、普通言わない
ですよ、ね、言わない
ですよ、はい、まあ、それエンターテインメントになってればいいんでしょうけど、
映画館はどうでしょうね、はい、残り続けますかね。
あの今日僕見て思ったんですけど、うん、まあ今日請求料金1800円払っていったんですよね、はい、安いなと思いましたね、
あ、
はい、あの1800円
体験として、
はい、
まあ、約2時間
2時間ちょっとぐらい、はい、でとにかく音響も良くなってるし、はいはいはい、で画面もでかいスクリーンじゃないですか、うん、でこのクオリティの作品を見せてもらえる、
うん、席の指定とかありました？
一応指定席、あの買うときに席を指定できるんです
よ、は
い、で、まあ、シネコンもあの昔の映画館みたいに狭くないので、うん、結構ゆったり見れたりもしたので、
うん、なんかシートもね、割かし
そうそうそうそうそう、うん、いいシートになってて、うん、まあなんか映画館によってはそのなんか
カルロスさんがねゆっくりできるシートですからね、
めっちゃゆっくり
普通の人は
そうそうそう、
なんかありますよね、カップル指定席とか、そうそうそう、なんかいい席とかありますよね、
うん、そういうなんかコンプレックスシネコンもあるみたいでしょ、うん、だそう考えると1800円であの体験ができるということを考えると、うん、まあ、若干その飲み食いするものを、ね、持ち込んだとしても、うん、まあ、2人でどうですか、5000円ちょっとぐらい、
まあそうですね、
あれば、 まあ、たっぷり楽しめるわけじゃないですか。あ、全然いいんじゃないかな。
僕は逆の意見で結構高いと思いますね、はい、1800円は、はいはいはい、やっぱアメリカとかだと7ドルとかって1000円以下ぐらいで見れてるみたいなんで、まあ確かにお金が入ってるかもしれないですけど、あの回数を重ねて見る人がそれが増える気がするんですよ、安い方が。あと呼んで、よかったよっていうふうに人を呼ぶとか、逆になんかちょっと首絞めてんじゃないかなっていう。
そういう意味ではね、例えばその映画の日とか、
あ、ありますね。
ありますよね、はい、1日ってなんか毎日で1000円とか、
そうはなんか毎週水曜日女性の、
それがちょっと消せないですけどね
男性
今の男性の時代に
でもレイトショーは結構安くなるんですか。安くな
るんですか。安く、うわ、分かんないですよ、行ったことない。
あ、まあ、
1000円安いの
か、はい、映画によって。
そういうのをなんか狙って行くのもいいかもしれないですね、うん、
あとなんかちょっと古い映画を 2,3 本見れるようなとかありますよね、飯田橋とか。
いいですね、それもなんか、その1800円で3本見るとか。
1800円しないと思いますよ、
もちろんしない
です。
大体1000円ぐらいだと。
あ、本当で、結構そういう意味でなんかマニアックな映画館もあるんですよ
ね。ありますね、うん、さあ、そうで僕ね、そう、わざわざ映画館まで行って、はい、やっぱ2時間なり、うんうんうん、日本セットだったらね、4、5時間ぐらい
ですね。いいですね。
安いっつっても、ね、1000円で4、5時間、うん、でここそれはそれで逆に行きづらい。
確か
に。
あ、そうですよね。
まして今ほら、変な話、Amazon プライムとかで、
そうそうそう、
ね、
そうですね。
あれ払っ、あれ月いくらいなのかね、Amazon プライム。
月いくらなんでしょ
う、ね、年間
1000円なんですかね。3900円
とか、うん、そっか、それ払っていけば、Amazon プライムで出てる映画って全部、まあ、ただで見えますから、
ね、Netflix とか、
Netflix とか、うん、
それもありますね、まあ、月1000円した
り、1000円ぐらい、
ね、まあ、TSUTAYA もね、そういうサービスやってるし、うん、まあ、言ってみれば家のその大画面のテレビに、こういうつなげて、
見れば、うん、時間も、まあね、あと周りの人も気にせず、
ね、見れますよね、途中で止めることもできるし、ね、まあ、大体家のテレビが今、まあ、結構大画面化してるから、
ね、50インチぐらい流れて当たり前になるんで、はいはい、そう考えると、まあ、その映画館まで足を運ぶモチベーションって何なんだろうっていう、うん、やっぱ音響、
ね、音響ですよね、絶対違う、絶対的に音響違いますよね、
腹に行きますもんね、
ドンドンってきますからね。
これはやっぱありましたね、今日改めてそう思いましたよ、音響はすごいなと、当たり前なんですけど、うん、あとは画面のデカさと、うん、まあ、僕はまあ今日本当に10年ぶりぐらい映画館行って1100円払って、あ、安いなって、
うん、
はい、あとはなんか分かりやすく一体感みたいなのも好きな人は好き、
そうですよね、
場の雰囲気、
うんうん、はい、みんなが笑うところで笑いたいし、はいはいはいはい、みんなが泣いてるところで泣きたいみたいなのもやっぱあるみたいな、
ある意味ライブ感
だ、そうですね、うん、はい、それが好きな人もいいかもしれないです
ね。割となんかね、若い人多かったですよ、今日は平日、土平日の夕方だったんで、それもあるかもしれないですけど、なんかちょっとあの雀荘もね最近よく聞くんですけど、はい、
リサーチ、最近リサーチ
して、うん、割と若い人いるんですよね。
いますね、
うん、年配の人ばかりかなと思いつつ、
年配も多いですよ、
多い、あの
麻雀教室
健康麻雀
って言いながらね、通ってきて、
そうそうそう、
50人ぐらいいますよ、持っていますかね、
ソフトドリンクかけないでやるみたいな、ね、でもその反面その若い衆、ね、20歳前後ぐらいの、うん、結構お姉ちゃんもいるよね、
うん、います
ね、割と麻雀やってるんで、まあ、それと同じような層が映画館に来てないかなっていう気が、
確かに、ね、うん、
狭い部屋で見るよりも友達と一緒に映画館見た方がいいみたいな感じあるんです、うん、あとはシネコンの存在もやっぱ大きいですよね、あ、建物に行けばチョイスができるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
あれ何部屋ぐらいあるのかな、9階建てなんですよね、で9階建てで、1部屋ワンフロア、確かね、
あれ7巻ぐらいじゃないですか、
それぐらいかな、
1個のシネコンで、
まあ、最大まあ50巻とか、
違う、そのこの施設で7、
いや、そんなこと聞かないよ、あれ、
あの、そんなことないですか、
そうだったよ、だってワンフロアで4つぐらい部屋なんだよ、
それが9階全部じゃないですか、
あ、もちろん、1階2階はその飲食のフロアで、4階から確か4、5、6、7、8、9、10、11、11階まであったんですよ、そんなないか、
ないっすよ、
ないか、
ないっすよ、そんな映画でやってないですもん、本数、
うん、あ、そっか、
3個か3つやつ
だよね、あ、でも結構
多くて7とかですよ、うん、きっと
そんなもんかね、まあ、ちょっと調べてください、ね、そう、だからああいうなんか建物の
なんか良さもひょっとしたら影響があるのかもしれない。
まあ、
まあ、だいぶ変わりました
ね。劇的に変わったのはその映画館も変わりましたよね。
そう、綺麗になった。
自分たちがちっちゃい時に見せた映画館とはまるで違いますよね。
例えば
席の配置もちょっとずれてこう席が配置されてたりとか、
かなり見やすくなって
る、席も良くなってるし、
はい、昔は狭かったですか、
ね、狭かったですね、
はい、その時によくあの宇宙戦艦ヤマトを映画館で見に行った覚えがありますけど、まあちょっとそんな感じでね、あの久しぶりにちょっと映画館に行って、でまあちょっとロミーさんのおかげで、ね、あの招待券をいただいたりしましたんでね、
はい、
でちょっと一回映画の話をしたいなと思いましたんで、はい、こんな話をしましたけども、
でも、
はい、
いいですね映画
って。いや、いいと思いますよ。たまになんかこう
、はい、
家でそういう定額制のね、
うん、
あの配信を見るのも悪くないし、うん、いいですけども、うん、たまに
そうですね、
外で街に出て、うん、映画館で2時間なり3時間なり過ごして、
やっぱ残り方違いますよ。
そうなんです、
劇場で見たのと家で見たのと。
確かに
僕結構やっぱ家でメインでは見ちゃいますけど、全く覚えてないものとかあります
からね。
あ、
そうですね、うん、あります。
あれこれ見たことあるなって、
ね、ありますね、1
時間ぐらい経ってからっていうのありますもん
ね。僕なんかもう今日帰り下りのエスカレーターをなんかこう飛んでこう、
あ、
自分が飛んでくるようになったような気になって、はいはい、やりたかったような感じもありましたね。昔もヤクザ映画見た人がみんな高倉健になって
そうですね、
そんなイメージ。
そうですね、気持ちの入り方は多分違いますね。
かなり違いますね、はい、
あとね、まあ、奥さんいる方、
はい、
仕事帰りに
待ち合わせしてね、うん、まあ、そういう過ごし方も ね、まあ、僕には考えられない
まあできるだけ劇場で見ましょうっていう、
そ、まあ、そうですね、
そうですね、この文化、
文化、
はい、残さないと、
ね、残さないと、
まあ、というでございまして、
はい、
何の根拠もない、根拠もないというか何の脈絡もない映画の話でしたけども、
いいですか、芸術の秋ってやつでしょ、
はい、そういうことです、いうことで言うの秋
文化の秋、芸術の秋です
ね、そういうことじゃ、芸術の秋、文化の秋、そのために映画の話をしてみました、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
の過去音源絶賛発売中、新鮮での現地収録から始まる第1回から第200回目までの約124時間分に加え、2017年に開催した2度のタズヤンライブ約5時間分を特別に加えた合計129時間分の音源を収めています。詳しくはスタジオスモーキーのウェブサイトをご覧ください。
Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye.
I thought I told you never to interrupt me while I'm working.